今日のメッセージ、礼拝のメッセージは第二列王記の6章15節から17節が中心となる土台となるメッセージになります。ではそこのところをお読みします。あ、これはこの章ではエリシャ、預言者エリシャが活躍するんですけれども、エリシャは、私たちが少し前に学んだエリアの後継者ですね。似てるので紛らわしいところがあるかもしれないですけども、エリア、そしてエリシャ、そして、この時何が起きてきたかというと、かと言いますと、イスラエルの北にあるアラム、シリアとも呼ばれる国であると思いますけれども、ダマスコっていう都市があったある国でしたけれども、アラムとイスラエルの間で戦いが行われていた、戦いがあった。それでアラムの方は一生懸命作戦を練って、そしてなんとかイスラエルを倒そうとするわけですけれども、どうもその作戦がことごとく相手側に分かってしまっているという問題があったんですね。で、王は最初はきっと自分の家来の中にイスラエルと内通しているものがあるのではないかということを疑ったわけですけれども、家来が、王よ、そうではありません。イスラエルという国にはエリシャという預言者がいます。その預言者が王が考えたその作戦で、それを実行する前にエリシャがイスラエルの王にそのことを伝えてしまっているので、それでその作戦はことごとく失敗に終わっているんですということを報告しました。で、王は分かった、じゃあ問題はエリシャだ、じゃあまずエリシャを倒してから戦いを続けるという作戦を考えたわけですけれども、それもうまくいくわけないはずなんですが、そういう作戦を考えたということですね。それで、夜の間にエリシャが住んでいる町を包囲してしまった、大軍が包囲したということですから、そして朝になるのを待って攻撃をという、そういう手順であったと思うんですが、そしてこのようなことが起きたというふうに書かれています。第二列王記の6章15節から読みますと、神の人、これはエリシャのことですね、預言者のことです。神の人の召使いが朝早く起きて外に出ると、なんと馬と戦車の軍隊がその町を包囲していた。若い者がエリシャに、ああ、ご主人様、どうしたらよいのでしょうと言った。すると彼は、恐れるな、私たちと共にいる者は彼らと共にいる者よりも多いのだからと言った。そしてエリシャは祈って主に願った。どうぞ彼の目を開いて見えるようにしてください。主がその若い者の目を開かれたので、彼が見ると、なんと火の馬と戦車がエリシャを取り巻いて山に満ちていた。そういう箇所ですね。一つおまけですけれども、この火の戦車という言葉がありますけれども、英語だと Chariots of Fire という言葉になりますが、これは有名な炎のランナーという映画があります。イギリスで作られた映画ですけれども、エリック・リデルという中国で宣教師で、その前に有名になったのはパリのオリンピックで金メダルを取るわけなんですけれども、本来彼は100メートル走の選手であった。だけれども、その100メートル走の決勝が日曜日に当たるので、彼は自分は走れない、彼のその考え方ではそれは安息日に当たるので走るわけにいかない、神様、オリンピックよりも神様の方が大事だということで走んなかったんですよ。 それでなんとかそのイギリスの王からもこうプレッシャーをかけたんですけれども、それでも申し訳ないけれども、私は私の信念を神に対する信仰を守り通しますということで、ごめんなさい、そっちの話じゃない、そっちが長くなってしまうと、でそういうそのテーマソングがこの Chariots of Fire というテーマソング、とても有名な、アメリカでも確か売り上げでは一番だったと思います。それが歌った時ですね。日本でもかなり有名になりましたけれども、ここから取られた歌です。で最近そのオリンピックで他の種目で金メダルをエリック・リデラーは取るんですけれども、その後中国に渡って宣教するんですが、そこでなんと日本軍の収容所のようなところで、亡くなります。戦争が終わる何ヶ月か前ですね、間もなく終わるという時に、亡くなるんですけれども、その後半の彼の人生の後半も映画になったということが分かりましたので、そしてその映画を中古で手に入るということが分かって注文はしましたので、今度今週には送られてくると思います。まあ、いつかチャンスがありましたらご一緒に見たいというふうに思っています。本題に戻りますけれども、エリシャの召使いは朝起きて朝一番に何をしたかというと問題に目を向けたということですね。大きな問題でありました。自分の町が敵の大軍に包囲されているというそういう問題でした。そしてですけれども、それが考えていきますと問題であったっていう、朝起きて私たちは何をすべきか、問題に目を向けるべきではない、その前にやるべきことがある。でそれをおそらくエリシャはやってたのかなというふうに思いますし、そして詩編などを読みますとダビデもそういうことをしていた。でどういうことかというと、問題に目を向ける前に神様に目を向けるということです。朝起きたとき、朝起きたとき一番に何をするか、神様おはようございます、私たちは主の祈りを知ってますから父なる神様おはようございます、今日もあなたと一緒に行きます、あなたの栄光のために行きたいと思います、一緒に行きたいと思います、私たちに必要な日ごとの糧を全てをお与えくださいという、そういう祈りもイエス様は与えてくださいました。朝一番にすることとして、詩編のダビデの詩編にはこういう言葉があります。しかしこの私はあなたの力を歌います、まことに朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います。朝早くからダビデは歌うそうです。賛美する。で考えてみたんですけれども、この賛美、賛美を賛美歌を大きな声で歌うと気持ちよくなるのかなというふうに、歌というふうに、と考えますけれども、ダビデにとっておそらくそうではなかったと思うんですね。詩編を読んでいきますと、あるいは私たちの賛美歌を読みますと、その言葉を読みますと、賛美というものは何をしてくれるかというと、私たちの目を神様に向けて、そして神様の姿を示してくれるんですよ。それが賛美です。賛美というのはお世辞でもないですし、神様をのごまをするっていうのでもないんですね。神様がどういうお方であるのかというのをそのまま表せば、もうそれは素晴らしい賛美なんですよ。どうしてかというと、神様が素晴らしいお方だから。ダビデは 毎朝そのことを確認したんだと思います。他のダビデの詩編の中にあるようにですね、そしてダビデは、朝にあなたの恵みを聞かせてください、私はあなたに信頼していますから、私に行くべき道を知らせてください、私の魂はあなたを仰いでいますから。ですから朝何をするか、礼拝ですね。そして神様の言葉を聞かせてください、そして今日どう生きるべきかというその方向を、姿勢を教えてください、示してくださいという、恵みを、そういう恵みをお与えくださいという祈りですね。そして119編の148にはこういう言葉があります。私の目は夜明けの見張りよりも先に目覚め、御言葉に目を潜めます。ですから御言葉を心に、その日の糧として、心の糧として、朝ごはんの前にというようなイメージじゃないでしょうかね。朝ごはんも大事です。体はきちんとこう機能するために、それ以上におそらくダビデも、そしてイエス様も、人はパンだけで生きるのではないよ、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるんだよというふうに言われましたから、そのように実践されたと思います。ですから私たちが、ですけれども私たちの生活スタイルというのは、大抵朝起きて、どういうことをするか、ニュースを見るとかですね、新聞を読むとか、大体そういう内容というのは問題しか出てこないんじゃないかなというふうに、ああまたこんなことが起きてるっていうような感じでですね、もうそれを、正しい順序というのは、まず神様に目を向けるということだと思います。そして、御言葉が出てきましたけれども、御言葉はとても大事な役割を果たします。そして聖書というものは全ての人に開かれているものです。聖書は人間が考え出したものではなくて、旧道の、人間が書いた旧道の書ではなくて、神様が書いてくださった求人の書、人を求める神様が与えてくださった書である、本である。そしてこれは神様に心を開く人に開かれているようです。そうでないと、どんなに頭のいい人でも神様に心を開かないと、聖書の内容というのは、言葉というのは、御言葉というのは入っていかないというふうに思います。こういう言葉をイエス様がマタイの11章で言われました。この言葉の後に、あの全て疲れた人、重荷を負っている人という私たちの大好きな箇所が続くんですけれども、その前にイエス様が言われたのは、天地の主であらゆる父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことをイエス様が伝えていることを、賢い人や知恵のある者には隠して幼子たちに表してくださいました。本来賢い人や知恵のある人たちが、ああイエス様がの教えは素晴らしいということで、こう我々は賢いから理解できるっていう、イエス様の教えはそういう内容ではない、へりくだった者が神様に心を開いて神様のことは受け入れようとする者が、それを理解することができるということですね。そして疲れた人、重荷を、自分が疲れている、重荷を負っている、自分の力では無理だというふうにこう認める、そういう人が神様の言葉を受け入れることができるということだと思います。別のところで、賢い人や立派な人たちは、主税人であるとか罪人を見下していましたけれども、イエス様が言われたのは、医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来たんですというふうに言われました。ですから自分は病んでいる、そして癒される必要がある、神様によって癒される必要がある、自分は罪人である、神の前に罪人である、許される必要がある、 それを認めた人が神様にの御言葉を受け入れることができると、イエス様を受け入れることができるということだと思います。そして目が開かれるというのは、決して自動的なものではないというふうに聖書は教えていると思います。クリスチャンになっても、ですからパウロはエペソの一章のところで祈ってるんですけれども、何を祈ってるかというと、クリスチャンの目が開かれるようにというふうに祈ってます。どうか私たちの主イエスキリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、自動的にはっきり見えるようにはならないようです。その 2.0 に、はい、クリスチャンになりました、はい、これからもう全部見えます、そうはならないようです。ですからパウロは祈ってます。神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、生徒の受け継ぐものはどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。これはクリスチャンのための祈りです。ピリピの手紙でもパウロはこういうふうに祈ってます。私は祈ってます。あなた方の愛が真の知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、あなた方が、これも自動的なものではないということですね、誠に優れたものを見分けることができるようになりますように。ですからどのようにして私たちの目が開かれるのか、これまで私たちが見てきた聖句の中では御言葉、そして祈り、そして賛美、そしてそれがもたらしていく成長だと思います。目が開かれるということは成長をするから目が開かれるんです。それがないと私たちは神様のことをより正しく知ることができないということだと思います。そして、それはクリスチャンがの成長のそのプロセスである。赤ちゃんが少しずつ大きくなって、ハイハイして、そして立ってという歩いてということですね。私たちはクリスチャンになって目を開かれて、そして救われるわけですけれども、それでも私たちはこの罪に満ちた世の中にあっていろいろな問題に出くわします。でその時に私たちが問題にぶつかる時に、二つの可能性があると思うんですけれども、大きな二つのに分けると、一つは悪魔がその問題を用いて人をつまずかせようとする、そしてそれを利用して人を歪めようとする。もう一つは神がその問題を用いてその人をより良い人に成長させようとしてくださる、成長させてくださる、どっちかです。同じ問題にぶつかっても二つの選択があるということですね。二つの可能性がある。ローマの五章のところでこういう言葉がありますけれども、これは確か御言葉カレンダーで神さんが選んだ聖句かなというふうに思いますけれども、そればかりでなく患難さえも喜んでいます。もちろん私たちはクリスチャンになって救い、希望、そういうものを喜ぶわけですけれども、それだけではなくて患難も喜ぶことができます。患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、 練られた品性が希望を生み出すことを知っているからです。そしてこの希望は失望に終わることはありません。この世の望みというのは、希望というものは、失望に終わることはしょっちゅうあるかもしれないですけれども、神に希望を置く場合には失望というのはない。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。そして私たちは光の中を歩むんですけれども、その光として導いてくれるのは何か。これは御言葉である。詩編の119編の105にこういう言葉がありますね。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。ですから、朝起きて問題に目を向けるのではなくて、神様の御言葉、私たちの足元を、道を照らしてくれる光である御言葉を求めるわけですね。そしてこの詩編の第一編の最初のところで、これは詩編というのは150もありますけれども、その全体をカバーするイントロではないかというふうに、この2つの道があるよ、どっちの道を選ぶのか、そして詩編は正しい道を示しているよということを表しているというふうに言われてますけれども、こういう言葉ですね。幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人、まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに割った木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。素晴らしいイメージですよね。ですから私たちはこの世に流されていくか、それとも神様の恵み、愛の中にしっかりと根を張るか、御言葉を受け入れて、そして御言葉によって生きる人というのは、しっかりと根を神様の愛、神様の恵みの中にしっかりと張る人、張っていく人たちですよということをここで教えているんだと思います。そうでないと私たちは枯れてしまいますよ、この世にと一緒に流されていってしまいますよということをですね。そしてモーセの後を後継者であったヨシアに神様が言われた言葉の中にも同じことが言われています。この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜も口ずさまなければならない。知恵の第一編と同じですね。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神主があなたの行くところをどこにでもあなたと共にあるからである。で、この言葉と、ああよく似てるなと思った言葉が、新約聖書のイエス様のマタイの最後の言葉です。それゆえあなた方は言って、あらゆる国の人々を弟子としなさい、そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。よく似てますよね、ヨシアの言葉と。ですからクリスチャンになったらもう、あ、恵みによって救われて、信仰によって救われるんだから、守ることは何もないねっていうことじゃないんですよ。何かそういうイメージが、間違ったイメージがどっかでこう始まってしまったというか、人間は、私たち人間はずるいところがありますから、そういうことを聞くと、あ、それでいいんだったらその方がいい、それでいいんじゃないっていうふうに考えるんですけれども、どうも聖書の教えはそうでないようです。そして神様がヨシアに約束されたように、 私たちにも約束し、イエス様は約束してくださいます。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。御言葉を大事にして、私の教えを、すべてのことを守るようにというふうにイエス様は言われます。そしてそれを一緒にやろうね。私たちの力では絶対にできないことです。イエス様が共にいてくださるから、神様の恵みがあるから、私たちはそれができます。またそれをしなさいというふうにイエス様は言われます。ですから私たちはそれをします。それがクリスチャンの在り方かなというふうに。ですからクリスチャン生活というのは、主と一緒に歩むことである。イエス様は光ですから、イエス様、私は世の光ですというふうに言われました。御言葉も光ですけれども、もっと間違いない光、イエス様が光である。そしてですからイエス様の言葉も光なんですけれども、ずっとイエス様と一緒に歩んでいれば私たちの心も一緒になる、同じような心になってきますよ。それが心の目が開かれるということかなというふうに思います。最後に、これを見ていただきたいんですが、これは十字架なんですけれども、でその下にこれは皆さん見たことはあると思うんです。子供礼拝の時に使ったことはあるんだと思うんですけれども、これは大人のにも大事なことだと思います。これは十字架なんですけれども、十字架の下にあるのが、説明しますと、こう左からこう降りてくるっていう、V の字なんですけども、左から降りてくるのがイエス様が来てくださったということですね。人となって来てくださった。そしてその次に十字架がありますから、私たちを救うために十字架についてくださった。そして今度は下から上の方にこう上がっていきますけれども、それは復活されたという。ですからこれはイエス様の十字架と復活を表すシンボルなんですけれども、でその意味というのは、イエス様の十字架と復活は人生における、この世におけるどんな問題の嵐にも耐えうる怒りである。もちろん怒りをがあっても船は揺れます。ですけれども、しっかりした怒りに支えられているならば、必ずその嵐は通り過ぎます。それまでその怒りにしっかりとつながっているということをですね。ちょっと思ったのは、半分冗談ですけれども、こう十字架を切るっていう動作がありますけれども、そしてその順番というのが教派によって、例えばカトリックと正教会では違うというふうにも聞いてますけれども、私たちはこの十字架と復活のシンボルを切ってもいいかなというふうに思ったんですけれども、こういう感じで、そしてこうそしてほいっていう感じで、やる。よく私の話の中に出てくるハリファックさんという人は、十字架をのことをよく語る方でした。そして必ずこういうふうにこういうマークを作るんですけれども、これに復活をくっつけるとどうなるかなって私考えてみたんですけれども、十字架で終わらないんですよ。福音は復活があるから十字架がの意味がわかるということですから。でこの V をどうやってやるんだって できたんですよ。やってみますね。これが十字架 でこうやると、ほら、なんかこう V、 これ指がつったりするかもしれないので、あんまりこう真似しない方がいいかもしれないですけれども、でもこれはこのシンボルというか、十字架と復活、私たちを支えてくれるのはその真理です。イエス様の愛と力、 女王のメッセージを、簡単にまとめると、イエス様の十字架と復活はどんな問題の嵐にも耐える怒りであるということですね。問題は大きい。このように問題、大きい問題がたくさんあります。私たちの人生の中にも大きい問題はあります。ですけれども、私たちが覚えておきたいのは、神様はもっと大きい。私たちと共にいるものは、彼らと共にいるものよりもはるかに多いですよ。あなたは敵を見て圧倒されているけれども、神様を、そしてその若い者が見ることができたの、目を開いてもらって見ることができたのは、聖書で神様の名前の一つとして万軍の主というのがあります。その万軍というのは神様の軍隊ですから、それを見せてもらったんですよ。そうしたら、もう比べ物にならない圧倒的な力を持つ軍隊であったということで、それで平安を取り戻したんだと思います。ですから、パウロはローマの8章の31節でこう言います。これも皆さんで一緒に読みたいと思います。では、これらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。そして、最後にもう一つだけですね、エリシャの言葉をもう一回読みたいと思います。恐れるな、私たちと共にいるもの、彼らと共にいるものよりも多いのだから。お願いします。愛する父なる神様、今日エリシャとエリシャに仕えていた若者からいろいろなことを学びました。あなたが彼の若者の目を開いて、そして万軍の主に仕える御使いたちのその軍がどれだけ強いものであるか、大きいものであるかということを見せていただきました。私たちはもっとすごいものをあなたから見せていただきました。イエス様の十字架、そしてイエス様の復活。どうぞ私たちがその死の晩餐の時にも、私たちはそのことを覚え、あなたの愛、そして力を確認し合いましたけれども、日々の生活の中で毎朝起きるときに、私たちがそのことを確認して、そしてそれからこの世のいろいろな問題に、自分たちのいろいろな問題にと向かい合って、あなたの恵みによってあなたと一緒に向かい合っていくことができますように、どうぞ助けてください。今の世の中、あなたから離れてしまって、そして大変な状態になっています。誰よりもあなたが心を痛めておられると思います。私たちの愚かさ、罪をお許しください。どうかあなたの憐れみによって、この世で行われているこの争い、戦争、一日も早く終わりますように、あなたが与えてくださったこの美しい地球の上で、みんなが仲良く一つとなって、あなたの愛によって一つになれますように助けてください。またその愛を受けている私たちが、私たちの小さな範囲に、生きる範囲の中で、生活の中で、あなたの子供たちとして、光の子供たちとして、あなたの愛を、恵みを分かち合っていくことができますように 助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。